さあ、それでは今度は後半のお話伺ってまいります。さっきも西田さんが言っておられましたけども、はい、それからまあ川島さんも言ってましたけども、今やっぱり相談に来られる方っていうのはかなりこの切羽詰まってる方が多いん
だと思いますけどね。
切羽詰まってる方っていう部分と、あとまあ前回のそのセミナーと相談会の中で私受けたのは、ご夫婦とあと奥さんの妹さんと3人で来られたのがあって、
はい、
で要はご夫婦ですから旦那さんの実家どうするか、であと奥さんの実家もどうするかもあるので、奥さんだけじゃなくて奥さんの妹さんと一緒に来られたっていうのがありました。
ありますでしょう、はい、そうか、女兄弟、
そうなんです
で、はい、2人とも出ちゃってて、でも実家は誰もいなくなったから、はい、私たち、
いなくなって、まだお母さんいらっしゃるのかな、
いなくなる可能性があると、
そうです、はい、なので、その方は切羽詰まったというよりは、まあ、先がそういうふうに見えてきているので、今のうちに考え方を知りたいということでセミナーに来ていただいたって感じですね。はい、
中にはね、これはちょっと我々できないぞっていうのもあるんですよ、はい、まずその一つの相続は揉めてるんで、もう弁護士さんに頼まなきゃいけないっていうね。でもう一つの相談っていうのが、なんか養子縁組をした中国のお母さんが亡くなった、妻ですよね、亡くなられて、ごめんなさい、その妻と結婚して子供連れ子と養子縁組したんだけど、その子の養子縁組を解消したい、で本人今どこにいるんですかって、今中国に住んでますって。
うわ、
これで、そう、相続物件ってじゃあどんな物件かというと、そんなにお金になる物件ではないんですよね。いや、これってやるの大変だし、これ弁護士がやるって言ったって弁護士費用大変だなとかね、はいはい、なってしますんで、でやっぱりその方も真剣なんで、できるところまではやりますけども、できない分もあるんで、まあ、弁護士さん頼んだりとか許しなきゃいけないケースもありますねっていうお話してましたけどね。
いや、難しいですね。
そうね、
それはだけど本当にそういうケースがこれからもっとその海外の人と結婚してるっていうケースで
ありますよ、
出てくるわけだ。
ありますよね。行方不明が結構行方が多いんですよ。行方不明なんでって言う、じゃあどうしよう、じゃあ探さなきゃいけないっていうね。
行方不明の人がいるとどうしようもないですよね。
そうです、まあ、手続きあるんで順番に手続きやっていくんですけども、時間かかります。
はい、はい、そうですよ、
時間かかってきますよね。
いやー、これはやっぱり皆様結構大変だ、ね、受ける方も大変、言う方も大変だけども、
う
ん、
そうですね、なので、まあ、セミナーでも話してますけども、その例えば遺言書っていうのは、その単にその揉めないためだけじゃなくて、手続きを簡単にするだとか、その行方不明だったり海外におられて相続人がですね、なかなか連絡取りづらいという時にも有効な手段ですよっていう感じでお話はしてますね。
そういうのをやっぱり言っていただいて浸透していくしかなってはないですね、はい、こうやって見るとね。セミナーは次回は10月はないんですね。
はい、そうですね、11月なしで11月の24日を予定してます、
はい。
ここは、射水市のラポールの方で計画しております。
はい、もう目と鼻の先の、
はい、
はい、アイザック文化ホールラポール、
はい
はい、こちらで11月24日の予定、
はい、
またじゃあ来月決まった時点で教えていただければ OK ですね。
そうですね、
はい、はい、でこういった空き家対策のためのお問い合わせというのは、もうどこへお願いしても横につながってるから大丈夫
ですね、はい、そうですね、
はい、基本的にはじゃあ前田さんの相談窓口を言っとけば大丈夫ですか。
そうですね、
はいはい、前田プランニングオフィスは0766-25-5500 0766-25-5500 です。こちらにお問い合わせいただければ自動的に西田さんや川島さんも参加するというケースになってくると。それぞれ得意分野がありますからね。
そうね、うん、はい、
いやでも今後この空き家というのはどうしていかなきゃいけないんですか。もうなんか国の施策は追いついてないじゃないですか。
はいはい、
だから民間が頑張るしかないのかなと思わざるを得ないんだけど、
空き家についてはね、結局その空き家になるんだっていう認識が大切だっていうことと、その空き家になって処分していくっていうかね、始末をつけずに自分だよっていう認識じゃないかなっていうね。 で最近よくね、あの世の中で話してるんですけども、これまでは葬式の金だけ残せばよかったって言ってるんだけど今その実家処分するお金残しておいてください。だから全部こう使い果たして、俺一銭も子供に残したくない、いやそうじゃなくって、あの墓じまいしなきゃいけないんであれば、その資料とかその家処分しなきゃいけないんであれば、その家の処分のことを考えなきゃいけないですよ、はい、そのだからついたやつやりゃいけないか、いや子供いらないって言いますもん、ね、
考えてみたらあれなんですよね、あの富山県持ち家率ナンバーワンってことは、はいはい、それだけ空き家も増えてくるって、他の地域よりも増えるの多分早いと思うっていうのをこの間気づいたんで、
はい、もうすでにもうあの持ち家の中でほとんど空き家が買える割合、
まあ
そうですけど、それに加えてこのまだやっぱり年配の方が家とか土地に対する執着心が
ありますね、
結構 お強い、
はい、
もうあなたが亡くなると誰もこれ受けてくれませんよっていうのに、残さんなんがええちゃって言われてもどうしようもないでしょ
う、うん、そうですね、はい、ただね今ね面白いのは安い物件売れるんですよ。
あ、そうなんだ。
安い物件売れます。100万以下とか、今48万という物件出してますけども、48万の物件売れそうです。でなんで48万かと言いましたら、あのいわゆる告知事項ってあるんですよ、
うん、
その家でお亡くなり不自然死があったという家なんですよ。で今買いたいという方が、千葉の方なんですけど、いや実はその、告知事項って何知ってるか分かるよって、ね、だから亡くなったがいろって気にしないんですか、いや気にしないって、じゃあどうするんですかって話ですけど、とりあえず物置にするそうです。で家はもうバタバタなんで、ほとぶりが冷めて打ってあの壊してしまえばいいんですよね。告知はするんだけど、家形がなくなってしまえばいいわけですよ。もしもやっぱりね、この火事で、こう亡くなられた方あった建物ですね、あのカーポートで残ってたんですけど、カーポート全部壊してしまうとかね、そのお亡くなられた場所が車庫だったんで車庫壊してしまえば OK とか、あのそういうのはあるんですよね。で最近我々もね、その心理的瑕疵っていうね、
は
あ、要するにそのいわゆるこの訳あり物件とか、例えば殺人事件があったとか、そういう物件売る時の注意事項っていう本にも出てるんですよ、
はあ、
勉強してます、でちょっとこの前ね、あの射水市であのなんか殺人事件あったんで、中国の派遣かなんかの、
ああありましたね、
はい、あの隣の家っていうのは、あごめんなさい、その亡くなった家っていうのは私が昔仲介した家なんですよ。でそのお隣が今売ってくれませんかって頼まれた家なんですよ、
うん、
でしばらく売れんねえってね、
うん、
これ告知しなきゃいけないんで、あの騙して売るとか覆ないと売るとかできないんで、ちょっとまだ生々しいから、うん、しばらくお届けしかないで、で事件あった家ってのはどうなんですかねっていうか、基本やっぱり壊しかないでしょうね、持ち主あるわけですけどね、企業は、まあ、持ってるんですけども、うん、あの車壊さざるを得ないんでしょうね、まあ、しばらく持ってるかっていう、大変ですよ ね、 ね、
そういったところも気をつけなきゃいけないんですよ ね、
そ、 ね、
まあ、それで、気味悪がる人もいれば、逆にいや安いからだからこそ買うんだという人もいるという、
で
もあのそれが世の中、
外国の方は割と気にしません。
なるほど、
はい、あのロシア人の方に買ってもらって、いやロシア人気にしない、ね、結構粛清があったりとかそういう事件動乱が多いんで、
そういうもんですかね、
慣れてるのかなって
もう気持ちがしっかりしてるというか ね、
そうですね、
タフやな
すごいな、
いやここだったんですよ、高山って古戦場だったんで、
はいはいはい、
中には敏感な方で、なんかあの武者があの馬に乗ってざわついてる感じるんですけどって、俺本当ですかってねあるんですよ。
そうですね、この辺で合戦があったのは確かですからね、は
い、なんか霊がまださまよってるとかって怖い話あったよね
いやあのじゃあぜひ外国の方に心強いじゃないですか、
そうね、はい、
そういう時代になってきたんだな、はい、そういうことが分かったところでもう時間になってしまいましたありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
空き家対策ネット富山の空き家の話でございました。
これ正式名称です、はい。
ナゴミズムの川島さん、前田プランニングオフィスの前田さん、オフィス関西の西田さん、今週もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
よろしくお願いします、はいはい。